皆さんこんにちは。公明党公明自由会派の住吉敏弘です。陸奥市議会第256回定例会にあたり、通告に従いまして4項目9点にわたり一般質問させていただきます。市長並びに理事者各位の皆様には誠意あるご答弁をよろしくお願いいたします。1項目目として、持続可能なまちづくりに向けた SDGs 未来都市の実現に向けてお伺いします。 SDGs とは2015年9月の国連サミットにおいて採択され、国連193カ国が2016年から2030年の15年間で誰も置き去りにしないより良い未来を作るために掲げた経済、社会、環境問題の課題を包括した17の目標です。SDGs は、発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むユニバーサルなモデルであり、ものであり、国としても積極的に取り組んでいます。本市においても、陸奥市総合計画、総合経営計画、後期基本計画において、SDGs の理念を踏まえながら、計画を推進しているところであると思います。そこで、1点目として、SDGs について、市民の理解、認識を広めていくために、どのように取り組みをなされているかお伺いします。2点目として、SDGs の17の目標を達成するための、陸奥市の具体的な取り組みをお伺いします。3点目として、各課の受付の表示板に、SDGs の17の目標のうち、関係が深い項目のアイコンを明記することによって、各課が意識をして仕事に取り組むとともに、市民への周知啓発を推進していくべきと考えますが、市長のお考えを伺いたいと思います。2項目目として、交通事故防止、安全対策についての自転車利用者の安全対策についてお伺いします。改正道路交通法の施行により、令和5年4月から自転車に乗る人はヘルメットの着用が努力義務化となりました。それ以前も13歳未満の子どもについては、ヘルメットの着用が努力義務とされていましたが、今後はすべての人が対象となります。こうした改正が行われた背景には、自転車の死亡事故のおよそ7割が頭部に致命傷を負っている事実があります。警視庁によると、2018年から2022年の間に、都内で起きた自転車乗車中の死亡者のうち、主な損傷部位が頭部にある人は 64.5% に上り、胸部 17.7% や腰部 5.7% と比べて圧倒的です。また、ヘルメットを着用していない場合は、致死率はヘルメットを着用している場合と比べて、2.3 倍高まるというデータもあり、痛ましい事故を防ぐためにも、自転車乗車中のヘルメット着用が求められてきました。今回、改正された道路交通法第63条の11の一部改正に次のように書かれています。自転車運転等の遵守事項1、自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるように努めなければならない。2、自転車の運転者は他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるように努めなければならない。3、児童または幼児を保護する責任のある者は、児童または幼児が自転車を運転するときは、当該児童または幼児に乗車ヘルメットをかぶらせるように努めなければならないとあります。つまり、自分自身が自転車に乗る場合はもちろん、 自分の自転車に他人が乗る場合や、自分の子供が自転車に乗る場合には、ヘルメットを着用するように努めなければなりません。そこで、自転車の安全対策について3点お伺いします。1、自転車事故の実態とマナーやルールを守り、自転車事故危険防止を強化するために、どのような取り組みをなされているのか。2、小中学校での交通安全教育の徹底や、ルール、マナーの意識啓発への取り組みは、今後、小中学校入学時にヘルメットを配布する考えはあるか。3、子どもから大人まで事故防止策として、自転車利用者にヘルメット着用の必要性を周知し、購入促進のため費用を補助する考えはあるか。続いて、自転車加入促進を求める取り組みについてお伺いします。自転車による人身事故で、高額な賠償金が求められるケースが増加している中、全国的に自転車保険への加入義務が普及しています。2021年に閣議決定された第2次自転車活用推進計画では、政府が初めて保険加入率の具体的な目標を設定いたしました。この背景には、自転車の運転中に他人に怪我や死亡をさせ、高額な損害賠償が発生するケースが増えていることが挙げられます。しかし、青森県では、自転車保険への加入率が全国平均の約 60% に比べて、約 43% と大きく乖離があります。青森県では、青森県自転車の安全利用等の促進に関する条例が制定され、2021年7月1日より、自転車加入保険加入が努力義務となりました。国土交通省の資料、自転車損害賠償責任保険等への加入促進に関する条例の制定状況によると、令和5年4月1日、都道府県において、条例で義務付けているのが32団体、努力義務を課しているのが10団体です。自転車は便利な乗り物ですが、交通事故や怪我のリスクもつきものです。そこで自転車保険の加入が重要となってきます。自転車保険には事故や怪我に対する保障が含まれており、万が一の際に大きな経済負担を軽減することができます。また、他の人に怪我をさせてしまった場合には、相手に対する損害賠償責任もカバーしてくれます。自転車保険の加入は、他の人の安心安全のため非常に重要です。上記の点を踏まえて2点伺います。1、自転車利用の自転車保険加入の状況と実態及び自転車保険加入の促進の取り組みは、2、自転車保険加入の義務化、促進を求める条例を制定した自治体が増えているが、どのように認識しているのか。また、むつ市交通安全条例を自転車の安全な利用促進に関する内容を一部盛り込んだ条例に改正する考えはあるか。参考目目に防災行政についてお伺いします。災害時において、どの地域がどの程度の被害を受けるのかを地図上に示したものがハザードマップですが、地図上だけでは浸水の深さをイメージしにくいかもしれません。そこで、津波ハザードマップをもとに想定される浸水深を掲載した掲示板を電柱や公共施設などの壁に設置する取り組みがあります。津波が発生した場合、実際の場所に表示されることで、どの程度の浸水が予想されるか分かります。日常的にリスクを認識し、災害時の避難行動に役立てるための取り組みです。この取り組みにより、水防災への意識を高め、避難場所への周知や 浸水対策を推進し、住民主体の避難行動を促進し、被害を最小限に抑えることを目指すものであり、非常に有用な事業です。本市においては、令和4年度から予算計上し、現在この事業を進めているところだと思います。そこで質問の1点目、丸ごと町ごとハザードマップ事業の令和4年度までの地域ごとの設置状況と、令和5年度の設置計画を伺います。2点目として、これまで設置して見えてきた課題と、市民に周知をどのように考えているのか伺います。質問の4項目目は、誰もが気軽に投票しやすい環境整備についてお伺いします。投票支援カードは、平等な選挙を実現するための支援策です。すべての市民には選挙での投票権がありますが、中にはそれを行使できることができず、投票行動に参加できない人々も存在します。その中でも、重度の知的障害や身体障害を抱える方々が代表的な例です。障害者の投票率については、データはありませんが、健常者に比べて投票するまでのハードルが非常に高いことは確かです。各自治体では、東京投票支援カードが有用であることが分かっており、投票所などの環境に一人だけでパニック状態に陥ったり、投票所のスタッフに適切な説明ができずに、投票を諦めてしまうというハードルを少なくするための少なくするために取り組んでいます。この投票支援カードを導入している市町村は、札幌市、旭川市、市川市、福島市、四国中央市など多くの自治体で導入されています。その事例の中で、札幌市で導入されている選挙支援カードは、大きさが A4 サイズで、3つの確認項目があります。投票支援カードについて、このカードを投票所の係員に渡すと、係の人が付き添いや投票用紙を代わりに書いてくれます。1番目に、話ができる、メモができる、指差しができる、このどれかに丸をします。2番目に、投票所の付き添いが必要ですか、はい、いいえのどれかに丸をする。3番目は、自分で投票用紙に書くことができますかという質問に、はいかいいえでどれかに丸をする。質問の1番目では、どのようなコミュニケーションの方法が良いか伝え、質問の2番目では、付き添いが必要かどうか意思表示します。さらに3番目では、代理投票の申請を希望する場合に伝えられるようになっています。質問は選択式のため、丸をつけるだけで、必要な支援が伝えられるように工夫がされています。導入以来、投票支援カードを使って投票し、混乱やパニックに陥ることや、投票を断念することもなくなったそうです。また、投票所のスタッフのサポートを受けながら、すべての人が一票を投じるための投票環境が整備されております。選挙権の行使は、基本的人権の中でも最も重要な権利であり、民主主義の基盤です。そのため、障害を持つ人々が選挙権の回復を求める裁判が各地で起こされ、これらの訴訟において違憲と判断され、2013年には成年被公権人の選挙回復に関する公職選挙法の一部が改正されました。上記の点を踏まえて2点お伺いします。1点目として、投票支援カード導入について、本市の見解を伺います。2点目として、先般、統一地方選挙の青森県議会議員選挙から、投票所での係員と意思疎通や投票方法に不安のある方など、どなたに対してもお使いいただける青森県選挙管理委員会が作成した コミュニケーションボードをむつ市選挙管理委員会で活用しているとお伺いいたしました。そこでコミュニケーションボードのこれまでの取り組み状況をお伺いします。これで壇上からの質問といたします。
市長、住吉議員のご質問にお答えいたします。まず持続可能なまちづくりに向けた SDGs 未来都市の実現に向けてについてでありますが、私からは SDGs について公約に掲げた思いを述べさせていただきます。市では商工会議所とともに発起人となり、令和4年5月23日に、むつ市地方創生 SDGs 推進協議会を設立し、市民の皆様へ分かりやすく SDGs を発信しながら、取り組みへの参加を促し、地域社会の持続的発展につなげる活動に取り組んでおります。この協議会は、市、むつ商工会議所、教育機関、研究機関、および金融機関等で構成される組織でありますが、SDGs の達成のためには、多角的視点で話し合い、そして市民の皆様と地域事業者の皆様を巻き込み、一丸となって取り組むことが大切であると考えております。また、国では SDGs の達成に向け、経済、社会、環境の問題に対して優れた取り組みを提案する都市を、SDGs 未来都市として選定しており、市といたしましても、この SDGs 未来都市を目指すことで、持続可能な社会の実現に近づくものと考えております。今後におきましても、市民の皆様と共に、未来に希望をつなぐむつ市の実現に向けて、全力で取り組んでまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。具体につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。次に、その他にいただいた質問につきましては、教育委員会、選挙管理委員会および担当部長からの答弁とさせていただきます。
教育長。
住吉議員の交通事故防止安全対策についてのご質問の1点目、自転車利用者の安全対策についての小中学校での安全教育の徹底やルールマナーの意識啓発の取り組み並びに、今後小中学校にヘルメットを配布する考えはあるのかのうち、教育委員会で所管することについてお答えいたします。自転車の事故防止につきましては、各校とも警察官を招いての講話やスタントマンによる交通事故の実演など、児童生徒に対して安全集会や交通安全教室を行い、保護者に対しては自転車の整備点検を呼びかけるといたしております。さらに努力義務となった自転車乗車中のヘルメット着用については、各学校の指導部便り等を保護者へ配布するとともに、教員による指導、または警察官など外部機関と連携した指導を随時行い、啓発に努めております。教育委員会といたしましては、今後も国や県からの文書を各学校へ通知するなど、指導を継続してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
選挙管理委員会委員長。
住吉議員の誰もが気軽に投票しやすい環境整備についてのご質問の1点目、投票選カードの導入についてお答えいたします。投票選カードにつきましては、当委員会では今のところ利用しておりませんが、他の自治体の活用方法を参考にするなどいたしまして、今後の利用について研究してまいりたいので、ご理解賜りたいと存じます。次にご質問の2点目、コミュニケーションボードの取り組み状況につきましては、本年4月の青森県議会議員一般選挙から、すべての投票所にコミュニケーションボードを設置して、選挙事務従事者に対して、その活用について周知しているところでありますが、これまでにご報告のあった活用実例は一件となっておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
企画政策部長。
持続可能なまちづくりに向けた SDGs 未来都市の実現に向けてのご質問の1点目、SDGs の目標について市民の理解、認識を広めていくためにどのような取り組みをしているのかについてお答えいたします。市が参画しておりますむつ市地方創生 SDGs 推進協議会では、SDGs の見える化と分かりやすい情報を発信する活動として、団体を対象といたしました SDGs の普及を目的とするむつ市地方創生 SDGs 推進団体認定制度を導入したほか、むつ市地方創生 SDGs シンポジウムを令和4年8月27日に開催し、地域おこし協力隊員を交えたパネルディスカッションや川内中学校による取り組み事例発表等を通じて来場された皆様に対しまして啓発を行っております。今後も引き続き SDGs の見える化による市民の皆様への分かりやすい情報発信に取り組んでまいります。次にご質問の2点目、SDGs の目標を達成するための本市の具体的な取り組みについてでありますが、令和4年度から5年間を計画期間といたします、むつ市総合経営計画後期基本計画は、施策内容に SDGs の17の目標を関連付けて策定しており、施策を推進することで目標達成に資するものと考えてございます。今後も引き続き SDGs の理念である誰一人として取り残さない持続可能な社会の実現に向け、施策の推進に取り組んでまいります。次にご質問の3点目、各課受付表示板にSDGs の17の目標のうち、関係の深い項目を明記し、各課が意識をして仕事に取り組むとともに、市民の周知啓発を推進すべきについてお答えいたします。持続可能な社会の実現のためには、一人一人の行動が SDGs の取り組みにつながっているということを認識していただくことが重要であると考えております。このため、今年度は市民の皆様にご参加いただけるシンポジウムの開催、そして初の認定となります むつ市地方創生 SDGs 推進団体の発表も行う予定であります。さらに市職員に対する啓発の取り組みといたしましては、むつ市総合経営計画後期基本計画を全職員に配布し、 SDGs の目標の見える化を図り、意識づけを行っております。これらの取り組みを踏まえまして、市といたしましては各課の受付表示板への明記も含め、市民の皆様への周知啓発の取り組みについて今後も研究してまいりたいと存じますので、ご理解賜りたいと存じます。
民生部長。
交通事故防止安全対策についてのご質問の1点目、自転車利用者の安全対策についてお答えいたします。自転車事故の実態についてでありますが、青森県警察の公表データ等によりますと、令和4年はむつ市内では9件の自転車事故が発生しております。そのうち7件が20歳未満、2件が60歳以上の事故でありまして、残念ながら1件は死亡事故となっております。全国的に増加しております自転車事故を防止するため、市ではむつ警察署をはじめ関係団体と連携し、街頭での広報活動や季節に応じた交通安全運動を実施しているほか、市ホームページや広報誌を通じまして交通安全に係る周知啓発を図っております。またヘルメットの配布および購入促進のための費用補助についてでありますが、ヘルメットを着用することは死亡事故等を防ぐ大変有効な手段でありますことから、着用に係る普及啓発を図りながら市民の皆様のニーズについて調査研究してまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。次に交通事故防止安全対策についてのご質問の2点目、自転車保険加入の促進を求める取り組みについてお答えいたします。自転車保険の種類には自転車専用の賠償責任保険があるほか、自動車保険や火災保険等の特約とするもの、また自転車の点検整備に付帯する赤色 TS マーク等がございます。保険の加入率につきましては公式な調査結果はございませんが、民間の AU 損害保険株式会社が本年1月に独自に調査した結果がリリースされております。その結果を見ますと、全国の調査対象者のうち 63.5% が何らかの保険に加入しております。また当調査では青森県における調査対象者のうち 53.7% が同様に何らかの保険に加入しておりました。市では自転車保険の加入を促進するため、交通安全に係る街頭活動の際にチラシを配布しているほか、ホームページや広報誌を通じまして周知を図るとともに、市内小中学校や公共施設にポスターを掲示するなどの対策を講じております。また条例改正等により自転車の安全な利用等を促進していくことにつきましては、交通事故の防止に向けた有効な手段の一つでありますことから、先行事例を踏まえながら研究してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
総務部長。
防災行政についてのご質問の1点目、まるごとまちごとハザードマップ事業の令和4年度までの地域ごとの設置状況と令和5年度の設置計画についてお答えいたします。令和4年度はむつ地区121箇所、川内地区44箇所、大畑地区98箇所、脇の沢地区17箇所の計280箇所の電柱に標識を設置しておりますほか、公共施設や学校、保育所など133施設に掲示をしております。次に令和5年度の設置計画についてでありますが、今年度は津軽海峡側を中心に150箇所の電柱に標識と津波の浸水が想定される高さへの 水位テープを設置する予定で、現在設置場所の選定を進めております。また一部地域には隣接する複数の電柱に設置し、津波の浸水を立体的に表現することで視覚へ強く訴え、市民の皆様が津波に対する備えや意識の向上につながるよう取り組みを進めてまいります。次にご質問の2点目、これまで設置して見えてきた課題と市民に対して周知をどのように考えているかについてお答えいたします。当該事業は3カ年の計画で設置を進めることとしておりますので、初年度だけでは街中で見かける機会も少ないのですが、今後設置が進み標識が増えていくことで目にする機会も増えていくものと考えております。また引き続き各町内会へのお知らせ文書の送付、広報無視やホームページでの広報などを通じて周知に努めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
住吉俊弘議員。
答弁ありがとうございます。それでは再質問させていただきます。順番は若干今後前後しますのでよろしくお願いします。それではまず選挙管理委員会の方に再質問させていただきます。コミュニケーションボードを導入した取り組み状況は確認できました。一件ということで、それではこのボードを利用した人数をどのように受け止めているのかお伺いします。
選挙管理委員会事務局長。
お答えします。コミュニケーションボードの活用事例の報告は1件にとどまっておりますが、支援が必要と思われる方には声掛けをして支援の有無を確認しております。またこれによりまして、選挙事務従事者が本人に代わって記載する代議投票は、直近の選挙であります青森県知事選挙では116人の方が利用しておりますことから、この制度が広く浸透し活用されているものと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
住吉俊弘議員。
はい、わかりました。先ほど選挙管理委員会の委員長の方から研究していく、このコミュニケーションボードに関しては研究していくという答弁をいただきました。で、青森県選挙管理委員会がこのコミュニケーションボードをウェブサイトに掲載するにあたり、やはり作成した経緯をまずしっかりと受け止めていただきたいと思います。で、まずは職員がしっかりと制度を理解して周知に努めていかなければならないと思います。印刷して投票所に置いておくだけでは当然ながらその人数は増えないわけです。で、この一票の、この選挙の一票の重みをしっかりと私は捉えていただきたいと思います。で、私はこれまでの取り組みには納得できておりません。で、令和元年9月定例会の元菊池光弘議員がの答弁からも、4年も経過しているのに何も変わってない。本当に障害がある方々が向き合ってください。で、選挙管理委員会委員長のその令和元年9月の答弁を私なりに解釈すると、このような制度があるから使ってください。手続き等があるので早めにしてください。詳細については問い合わせてください。ホームページをご覧ください。全部一方通行です。そもそも投票支援カード、コミュニケーションボードとは異なる目的で活用されます。障害者や高齢者は意思疎通が難しい場合もあり、スムーズに投票することができないこともあります。そのような意味で、私が提案したいのは、この投票支援カードを市内の障害施設や高齢者、また市役所、公民課など、福祉部と連携し、この配布していただきたいと思います。また、このコミュニケーションボードは、県が作成したものであり、市に即したものではないと私は感じております。そのため、これまでの 本市の実情に合わせ、障害者や高齢者の方々に適した分かりやすいコミュニケーションボードの作成をお願いしたいと思います。また、投票支援カードを使用しての投票の流れを市民の方々に分かるように、投票所配置図もぜひ作成をお願いしたいと思います。で、先ほど委員長の方からありましたけれども、しっかりと研究していただいて、この投票支援カードを導入できるように要望したいと思います。それでは次にですね、2項目目の交通事故防止安全対策について再質問させていただきます。青森県自転車活用推進計画の中で、青森県自転車をめぐる現状及び課題で示した数値には、自転車は通学や買い物、得意先回りなど、生活で身近なシーンでさまざまに利用されています。10年に一度行われる国勢調査データをもとに集計したところ、本県の自転車の分担率は 9.6% で、10人に1人は自転車で通勤・通学をしています。むつ市は 6.6% になります。この自転車分担率とは、特定の地域や都市において、自転車の利用が交通手段としてどの程度利用されているか示す割合のことです。市別で見ると、青森市では自転車利用が盛んであるが一方で、八戸市、津軽市、三沢市、むつ市では自転車利用が少ない傾向にあります。そこで、市内の自転車の利用者はどれぐらいいるかお示しください。
民生部長。
はい、お答えいたします。令和3年3月に策定されました、青森県自転車活用推進計画によりますと、当市の通勤人口ですが、24,250名のうち、自転車を利用する割合は約 5%、人数にして約1200名でした。また、通学人口、2050名のうち、自転車を利用する割合は約 30%。人数にして約600名となっております。以上です。
住吉俊弘議員。
ありがとうございます。今、部長の方から示された数値は、通勤通学ということですが、通勤通学以外にも、スーパーやホームセンター、またドラッグストアなど買い物に自転車を利用している方々が、相当数いらっしゃると思います。そのため、各事業者と連携し、このような方々にもヘルメットの着用と保険加入を呼びかける周知活動をぜひ、行っていただくよう要望いたします。そして、次にですね、現状、ヘルメットの着用している方は、探すことが難しいのではないでしょうか。児童ヘルメット配布に関しては、現状は考えてないという答弁でございましたけれども、これは神奈川県の愛川町の事例を紹介したいと思うんですけれども、愛川町は自転車ヘルメットの購入助成について、4月から対象を全年齢に拡大しました。製品安全性を担保する SG マークを、月の 新品ヘルメットを購入後、町住民課に申請すると、上限1000円まで助成が受けられます。町では2017年から13歳未満の子どもを対象にヘルメット購入を助成、今年の4月に改正道路交通法が施行され、自転車利用者へのヘルメットが努力義務化したことを受け、対象を踏み切ったそうです。私はヘルメットの着用を推進するためには、まずは環境整備を整えていかないといけないと思います。ぜひともこれからヘルメットの着用が進むためにも、購入助成をしていただくよう要望いたします。それでは教育委員会の方に再質問させていただきます。現在は中学校に入学すると同時にヘルメットを購入していますが、小学生でも 自転車を乗っている方はいると思います。しかしながら、小学校で購入したヘルメットは、中学生になれば新たに購入しなければなりません。保護者の負担軽減のためにも、小学生で使用したものを使用できるようにすべきと私は思うんですけれども、安倍教区長の見解を伺います。
教区長。
お答え申し上げます。私としても全く同感であります。そして、現状に関して確認をさせていただきたいことがありまして、各学校とも、校章入りのヘルメット等を通常、安価な価格で配布をしております。これに関しては、購入が容易であり、また経済的にも保護者の負担軽減に役立っていると認識をしております。ただ、これから小学校の児童が、例えば自宅で遊ぶためでも、自転車を乗る、そのためにヘルメットが必要であり、保護者が買い与えた場合には、それが中学校で使えないということは不合理ですので、そうしたことはないと認識をしておりますし、現状におきましても、例えばお下がりであったり、あるいは別のヘルメットがあるからそれを認めている、そのような事例もありますので、ご安心いただいてよろしいかと思います。そして、再度確認させていただきますけれども、一番大事なのは子どもたちの生命の確保です。そうした2年に向かって小学校中学校ともに努力している現状についてはご理解をいただきたいと思います。そして打足でありましたが、先ほど申し上げた小中の継続使用等に関しましては、年限が限られている商品でありますので、ヘルメットに関しましてはそうしたものに関しては年限が切れた、安全期限が切れたときには再度購入をしていただく、そうしたことは当然生ずることはご理解いただきたいと思います。
住吉俊博議員。
安倍局長、ありがとうございます。ではよろしくお願いいたします。お願いいたします。それでは、続きまして防災行政について、についてお伺いします。についての再質問いたします。個別設置箇所と設置状況は確認できました。当初は3年で2000箇所、私も先日、丸ごと町ごとハザードマップの設置箇所の調査を、関根、庄津川に行って確認してきました。地元の人は多分分かると思います、パッと見てですね。ただ、地域以外の人はその設置場所が分からないというのが、率直なところではないでしょうか。表示板が、白いこうバンドですね。で多分、浸水市は、青のテープになると思うんですけれども、なかなかやっぱりこう車で行った際はやっぱり認識しづらいというのが私の感想です。で、また当初、設置予定では2000箇所でありましたが、電柱の問題であったり、NTT の電信ですね、電信柱、ただあとさまざまな諸事情で当初予定した計画より大幅な修正となり、現在は1000箇所目標に取り組んでいると思います。伺いました。で、設置場所に関しては、ご苦労されていると思いますが、そこでこれ、私の提案なんですけれども、これはやっぱり行政だけで推し進めるのではなく、まず市民の視点に立つと、町町内会では、ゴミの収集からに必ず週1回は収集場所にゴミを出してくるので、町内の人は認識しやすいのですが、ただそこに設置、そこに設置すべきという意見はあるんですけれども、ただ、ゴミ庫の集積場所に関しては、町内会で所有するものとか、例えばグループでこう持っているものとか、あと個人で所有しているものとか、さまざま違いますんで、そこはぜひまず研究していただきたいと思います。で、もう2点目は、事業所にご協力いただいて、丸ごと町ごとハザードマップを掲示していただくようにお願いすることも必要なのではないでしょうか。例えば、掲示していただいた事業所に、丸ごと町ごとハザードマップ協力点として認定していただき、官民連携で設置目標に向けて取り組むべきだと思いますが、市長のご見解をお伺いします。
市長。
丸ごと町ごとハザードマップ協力点としての制度を創設するべきか、またですね、設置の協力依頼とするのかなど、事業者等と連携につきましては今後研究してまいりたいと考えております。
住吉俊弘議員。
はい、わかりました。これは要望になりますけれども、ハザードマップ設置目標が達成した上で、市民に認知していただくことが肝要です。今後は市民に対してのアンケート調査を実施し、丸ごと町ごとハザードマップの存在や内容について認知度を促成することで、市民の認識や意識レベルの確認でき、次への防災意識の向上につながると思いますので、ぜひご検討をよろしくお願いいたします。あと、安倍、これは別にお願いですので、安倍教育長の方には、児童・生徒の浸水の疑似体験、できる取り組みをぜひ検討していただきたいと思います。これ、石川県の金沢市が2019年9月から、AR 技術を用いた浸水の疑似体験できる出前講座を開設しています。で、AI アプリは高機能のスマートフォンをつけた紙製のゴーグルと組み合わせて使用します。大掛かりな装置が必要ないので、ぜひこちらも研究していただきたいと思います。で、ですね、あと、総務庁の方には、丸ごと町ごとハザードマップを直感的に認識させる、私は必要があると思うんですね。で、これも先進事例なんですけれども、京都府の木津川市が取り組んでいる想定浸水ラッピングっていうのがあるんです。で、これは想定される浸水の高さに合わせた青色のラッピングを施すものであります。というのは、私も先ほど言ったように、この車で運転した際には、やっぱり白で分かりづらい。で、それが例えば関根、大畑の方は、もう明らかに5メートルとか10メートルみたいな分で、もうすぐイメージするんじゃなくて、もう逃げなきゃないんですよ。ところが、この市内、むつ市内だったり、ちょっとその1メートルとかっていう分だったら、逆にこの青い部分、この電柱に青でラッピングしてしまう。そうすると、この視覚にこう伝わってくると。いう分になりますので、そこをぜひ研究していただきたいように思います。で、今進めているのも、まず一度立ち止まってですね、そういう分も検討する必要がありますので、よろしくお願いいたしたいと思います。それでは、最後に SDGs について、これはですね、再質問という要望ですね。で、SDGs の最新の達成状況、進捗状況を確認すると、日本のこの SDGs の達成状況は165カ国中18位です。で、17の目標のうち3つが達成できていると言われています。で、目標4の質の高い教育をみんなに、目標9の産業と技術革新を作ろう、そして目標16の平和と公平をすべての人に、この分が達成されていると言われています。で、2030年までにSDGs を達成することは、国や企業による取り組みだけでは難しい現状です。先ほど山本市長からも答弁いただいたんですけど、やっぱりこの市民を巻き込んで、あとは経済を巻き込んでやるということが非常に私は重要だと思います。そしてその中でも、私たち個人の行動の下で、一人一人が意識することで、SDGs の目標に私は近づいていくと思います。で、それは例えば、節電、節水に心がけるとか、あとはマイバッグ、マイボトル、あとはフードロスを減らす。このフードロスを減らす、この前、先日私も民生部の方に来て、土もらってきました。土もらって、自分も自宅でちょっとやってみようと。で、どのぐらいの、要は、生ごみが、家庭で削減できるのが、それが例えば5万人だったら、やっぱ大きなこう削減になるし、ごみの経費の削減になるという、そういうことの取り組みをやっていきたいと思っています。あとは、リサイクルですね、再利用、リサイクルの積極的に行う、あとは災害に対する備えもそうです、あとフェアトレードの商品を購入するとか、あとは持続可能なエネルギーを使うとか、そういう分で、まずは SDGs の目標を達成するために、できることを一人一人が始めていきたいと私は思っております。そのためには市民の取り組みが何より大切で可視化できるように やっぱりしていかなければならないと思いますので、山本市長のリーダーシップを、山本市長にリーダーシップを取っていただいて、そこを進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上で一般質問を終了させていただきます。